タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。改めまして、タオモトです。よろしくお願いします。収録日は9月の30日ですね。9月末ということで、だんだん涼しくなってきましたけれども、事務所としてはですね、8月9月っていうのが6月決算の会社と7月決算の会社さんで、こう確定申告の作業っていうのが非常に多かったので、なんだかんだとこうドタバタして、気づいたら月末だったなっていうような感じなんですけど、今日ですね、非常に嬉しいことがありましたので、その話をさせていただきたいなというふうに思っています。6月7月決算の会社さんいろいろいらっしゃるんですけれども、その中の医者さんでですね、私 の, クライアントさんなんですけど、ビーナスフォートさんっていうですね、こう広島市内を中心に、エステの、まつげエクステンションですかね、サロンをされている会社さんがいらっしゃるんですけども、そこの経営計画発表会に、ご招待いただきまして、参加をしてきました。この経営計画発表会っていうのは一体何かっていうと、例えばその決算っていうのは、要は1年間の成績表ですよね。1年間の損益が出たので、あなたの会社は今年黒字でした、赤字でしたとか、確定申告こうなりましたっていうような話をしてね、納税をしてください、税金をいついつまでに納めてくださいっていう話を税理士と社長さんが1対1で行ったりとか、税理士と、社長と、役員さん数名で行うっていうのが、経営決算報告ですかね。こんな感じになりましたよっていう、数字の報告をするっていうのは、どの会社さんでも行っているんですけれども、経営計画の発表会というのは一体何かというと、全社員を集めてですね、社長が社員と思いを共有するっていう場を設けると、いうことなんですよね。で、そもそもこの経営計画発表会っていうのはやっていない会社さんの方が多いです。なので、そもそもやってる会社さんの方が少ないっていうこともありますし、そういう貴重な場にですね、声をかけていただけたというのが非常に嬉しい話ではあるので、参加をしたわけなんですけれども、やっぱりその気持ちがすごく伝わってくるというかね、発表するっていう、もちろん場を持つだけでも大切だと思うんですけれども、非常にしっかりした内容で、どんなことをやっていたかっていう触りだけを説明すると、まずこの会社さんは、経営計画書っていう手帳を作ってるんですよ。手帳を作るのか、どういう形態にするかっていうのはいろいろあるんですけれども、手帳にしてですね、そこにビジョンとか、思い、社長の思いとかね、協力してくださった方々のお名前であったり、従業員さんのお名前であったりとか、ただ数字ですね、目標数字と実績の数字が書いてあったりとか、そういった諸々のことが書いてある、手帳を作っていて、でさらには、 パワーポイントで説明ができるような感じにはなってましたね。まあ、時間にすれば1時間ぐらいではありましたけれども、その1時間の中で、パワーポイントを使って、今期の1年間を振り返ると、まあ、売上が、ね、増えてましたとかこうなってましたという数字の説明ももちろんあったんですけれども、その前にこう新しいビジネスを、ね、展開しましたとか、優秀賞で、社員旅行に行きましたとかですね、新しい、まあ、技術を習得してこういうビジネス始めましたとかってやっぱそういう1年間のストーリーから始まるっていう、ね、そこが非常に興味深いところで、でその後に、まあ、それらも含めて売上がこう上がっていきましたとか店舗展開をこういうふうにしていきましたとかっていう話があって来期に向けて頑張っていきましょうというパワーポイントがありまして、であとは、動画も作っていらっしゃいましたね。10分ぐらいの動画なんですけれども、まあ、その中でもさっきのね社員さんとどういう福利厚生的な一環としてねどういうことをやってきましたよとか新しいビジネスこんなことやってきましたよっていう、まあ、動画もあって、まあ、非常に作るのが大変だったんじゃないかなというような、感じでした。でやっぱりその社員さんと一緒に作り上げるっていうこともありまして、なんかその一番最初のビジョンをみんなでこう、ね、声に出して読むっていう時もまあ、代表の人がね社員さんが出てきて発表されたりとか、あとは優秀賞とか、まあ、店舗で一番ね売上をに成果あった、まあ、店舗を表彰したりとか、まあ、そういう表彰式なんかもありましたね。できちんとこう司会進行もプロの方にお願いをして、されていらっしゃいましたし、であとは場所もですねまあ、きちっとした場所を借りる、要は会社の中でやるっていうケースもあるんですけれども、こう経営計画発表会をするっていうことにおいては会議室、研修室を借りるとか、あとはそのホテルを一室を借りホテルの研修室を借りるとか、いろんなそういうね場所に工夫されている会社さんっていうのがいらっしゃって、で今日もまあ、会社に近い場所ではあったんですけれども、普段の会社とは違う雰囲気の中で、されていました。まあ、非常に皆さん笑顔で明るい雰囲気の、まあ、女性だらけだったんでですね、女性だらけという言い方がいいのか分からないんですけど、男性が私一人だったので、まあ、それはそれでですねちょっと緊張する部分はあったんですけど、まあ、女性の職場の中で、まあ、皆さん和気あいあいとね、発表をされているという姿と、まあ、そのビジョンというのがやっぱり素晴らしいんですよね。ただただまつげをねそのサービスとして施術してお金をもらって終わりっていうだけではない、そのビジョン、どういう思いを持ってそれをやっているのか、で社長がそれを作るとですね、作るっていうのは作って終わりっていうのはよくあるパターンなんですけど、こうやって経営計画発表会を行って、全員と思いをシェアするとか理念を浸透させるっていうのはね、やっぱり私も経営者なので分かるんですけど、すごくこうなんだ恥ずかしいとかね緊張するとか、なんか何を言われるんだろうみたいな不安もあったりして、なかなかこう発表ってできないんですけど、なんかそれを発表してみんなでこうね声に出してそれを読んだりとか、いろいろね、なんか来期に向けてっていうような話をされるのを聞いていると、まあ、非常になんかこっちも嬉しい気持ちになるというか、もっともっと伸びていく会社さんなんだろうなという気がします。まあ、この会社さんはもともと私が税理士として関与した時から、こう例えばその今神谷町でされてるんですけど、横川に店舗を出したいというところからですね入りまして、まあその店舗多店舗展開をされている方であれば非常にまあ分かると思うんですけど、1店舗増やすってものすごい労力がかかるんですよね。で、まあ、内装工事とか設備を導入するのに何十万かかりますとか100万かかりますっていうのはイメージしやすい、まあ、もちろんそれもお金もかかるんですけど、あとは定期的毎月かかってくる家賃とか人も増やさないといけないしということでコストが非常にかかるんですけれども、 かといって認知されるまではお客さんがすぐ増えるわけじゃないんですよね。だから会社作っても1年目っていうのはだいたい赤字で終わるケースっていうのが非常にまあ多いんですけど、それをこう一つの会社の中で繰り返していく、横側に店舗を作りました、最初はなかなか苦しいわけですよね。でその時にまあコロナも相まってっていうのがあったんですけど、それが2年経ち3年経ちて今本当に毎月順調に売り上げを上げている、増やしてきているという店舗になっているとね。で、まあ、その後も天神川にお店を出され、で今年は南店、南区の南町ですねに店舗を出されて、売り上げも伸ばしているという状況ですので、でそういう新しいこう何かね、最初は赤字が、一般的には赤字になるだろうという店舗展開をしていく中でもきっちり成果を上げていって、で、まあ、この先も南店も1年2年と経っていけばきっちりと売り上げが上がる店舗になるんだろうなと思いますし、また来年再来年にね、もう1店舗増やしたいって言った時にもきっちり体力がありますので、問題なく進んでいけるのではないかと。でその時にいろいろこう店舗を出しますよって言った時に、今お金の話ばっかりしましたけど、お金だけではないんですよ。やっぱり思いの部分、社長が、なんでどういう思いで店舗多店舗展開やってるのか、お客様に対してこういうサービスをしたいと思ってるのかっていうのは、こう昔だったらこう、ね、背中を見て学ぶとか、何も教えてもらえないけど背中を、ね、背中で語るっていう話もよくありますけど、やっぱり店舗が違うとですね、こう社長の背中も見れないことの方が多いわけですよ。でいや何が大事なのかっていうと、やっぱり言葉とか、ね、数字でもいいんですけど、見える化しておくこと、要は言語化してこういうことですっていうのを手帳にして、まあ、店舗に貼ってたかどうかちょっと覚えてないですけど、分かる状態にしておくと、何か困ったことがあったりとか、気落ちするようなこととか不安なことがあった時にそれを見たら、他の店舗の人も同じ気持ちでこういうふうにやってるんだねとかね、サービスの質が落ちてるんじゃないかという不安になった時にはそれを見たらサービスはこうやるっていうようなマニュアル的なこともね書いてありますし、思いの部分も書いてあるので、こういう思いを持って、こういう行動をしたらきっと良くなるっていうね、やっぱりそういうのっていうのが多店舗展開をしていく上で非常に重要なんだろうなと思うので、まあ、そこをねこう計画書を作る、そして発表会を行うっていうことで、まあ、共有できるっていうのは非常に素敵だなというふうに思いました。で、まあ、これから、まあ、やっぱりそのさっき その、ね、社員に話すのはちょっと恥ずかしいよねっていうような思いはどの経営者さんもお持ちなんじゃないかと思うんですけれども、最初頃はですね、なんかそれの続きでこう第三者を入れることに対する照れっていうのも、まあ、あったみたいなんですよね。この経営計画発表会ってその身内だけでやるっていうのはもちろんすごく大事なことなんですけど、例えばこう銀行さんを呼んでやってみるっていうのもいいっていうふうに言われてるんですよ。本当に発表会をきちっとした形で、ね、会場を借りて、パワーポイントを作ってみんなに共有するっていうところってあんまりないですし、今回のようにですねお声をかけていただけるっていうこともそう多くないので、やっぱり銀行の方を呼ぶっていうのもやっぱ銀行の方もやっぱり思うんですよね。まあ、前別の会社さんのところで同席をした時にはやっぱり銀行さんも同じようにその感動されてたというか、いい会社だねっていうような話でね盛り上がった記憶がありますけれども、まあそういった形で、まあ、銀行さんであったりとか、まあ、そういう方々を呼んで、まあ、やってみるっていうところもですね、まあ、プレッシャーはかかりますし準備もかかるのでなかなか大変かなという気はするんですけれども、やってみる価値はあるのかなという気はしています。一旦休憩挟んで後半に行きたいと思います。
応援コンペ夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
後半もですね、本日ありました経営計画発表会について引き続きお話をさせていただきたいと思います。まあ、正直ですね、さっき その社長の照れがあってっていうところにもつながるのかもしれないんですけど、なんかすごいフランクな感じで誘われたんですよ。先生も来るぐらい の今年やること、まあ、毎年 やられてるのは知ってはいたんですけど、まあ、ちょっと初めてこう人呼んでみようと思うんだけどぐらいのフランクな感じだったので、まあ、それなりに、ね、暑いとはいえこうスーツの上下とネクタイを締めてきっちりして行ったは行ったんですけど、なんかものすごいこう来賓のお客様のような扱いをしていただいてですね、まあ、会場に入った時からこう全員の笑顔と拍手に迎えられるっていう、なんかこう結婚式以来のような体験をさせていただいて、なんか自分が主役なんじゃないかと一瞬錯覚するような、ね、感じだったんですけど、まあ、やっぱり来ていただいた方にも真摯に向き合うっていうような、ね、まあ、そういう姿勢っていうのが非常になんか温かいなっていうか嬉しいなっていう、まあ、気持ちはしたんですけど、なんかそんなまあ、フランクな感じだったので、なんか どんな感じでこう和やかな感じでみんなで和気あいあいと一言ずつ話をして、まあ、会場は違えどいつもの雰囲気プラスアルファのような感じで進んでいくのかなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱり先ほど言ったようにプロの司会の方にお願いをして、で、まあ、社長賞表彰があったりとかはしましたけど、基本的には社長が思いを伝えると、パワーポイントを使って説明をされて、で最後に動画を見て、まあ、思い出を共有するっていうようなね、まあ、話だったんですけど、まあ社長はそういうことの役割なんだろうっていうようなね方もいらっしゃるかもしれないです。やっぱり現場で働くのは社員さんで、社長はどちらかというとなんかこう時間に余裕があるんじゃないかっていうような、見方をされることもあるんですけど、まあ、ただ帰り際にやっぱりちょっと聞いてみたんですよね。資料を作るの大変だったんじゃないですかっていうような、ことを聞いてみると、やっぱりこうより良くしていこうっていうのがあったから、2日寝てないって言ってましたね。徹夜で作って、でより良くしていって当日を迎えるっていうね、まあこれもやっぱり私もセミナーの講師とこうやるので分かる部分も多少はあるんですけど、やっぱりまあ、その9月30日がっていう日に経営計画発表会をやるっていうのが分かってるわけなので、まあ1ヶ月2ヶ月前とかきっちり準備していたら大丈夫なんじゃないかって思われがちなんですけど、やっぱりこうより良くしていきたいとかというふうに思うとですね、どんどんこう直前になればなるほど時間を使ってしまうっていうかね。でかといって今日の社長なんかは当然ご自身もこう現場に出てる方なので、現場に出ながらさらにそういう活動を夜中にやるっていうね、いうところがやっぱりすごく大変だなと思いながらも、まあ、そういう姿勢がやっぱり社員さんに伝わるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そのさっきのね背中を見せるとか言葉にするとかやっぱりその伝えないといけないっていうのがすごく大事で、まあ、ちょっと経営計画発表会からは外れてしまうんですけど、社員にこうどんな姿勢を見せるかってものすごく大事だと思うんですよね。こう従業員に厳しくすればいいのか優しくすればいいのかみたいなこう究極の選択っていうのがありまして、ものすごく厳しくすることで社員さんが成長するのか、ものすごく厳しくすると辞めてしまうので優しくすれば長続きする成長するっていう考え方もあるわけですよ。でも優しくすると甘えてしまって成長しないっていう考え方とかもいろいろあったりして、で結局そういう時にその受けて次第だねみたいな話になることが多いんですよ。やっぱその社員が、厳しいのが好きな人とか、厳しいのが苦手だから優しくした方がいいとかっていう、こう社員ごとになんかこう違うんだよっていうような話をされることがあるんですけど、なんか私が以前聞いた話で一番こうしっくりくるのは、その言う側の正当性の問題っていう、要はその、まあ、社長にしても幹部でも上司でもいいんですけど、厳しく言う自分に厳しくて日頃厳しい人は社員に厳しく言ってもきちっと通じると、 で普段すごくこう優しくしてね行動している人がだったらこう優しく接することでその社員に伝わる、まあ、優しい人が急に厳しくなるとそれはそれでドキッとはするんで伝わることもあると思うんですけど、なんか日頃のその人のイメージとか行動とかっていうのがやっぱりその社員さんってものすごい思ってる以上にちゃんと見て上司のこととか社長のこと見てるので、どういう行動をしてるかっていうのをちゃんと見てるんですよね。でこの人に言われるから頑張ろうとかっていう部分がやっぱりあると思うので、だから私もそのすごく自分の会社のね、中では、気をつけるようにしていて、例えばその、まあ、まあよくイメージするというか意識をするのは電話とかでも、電話ってお客さん相手だからものすごい笑顔で大きな声でねきっちり喋るんですけど、こう電話を切った途端に愚痴を言うとかね、なんだよみたいなねイラッとするようなことを言ったりする人とかもねいると思うんですけど、なんかその周りに対外的に出してる言葉とこう電話を切った後に自分自身で言葉に出してる言葉がにギャップがありすぎると、なんかやっぱり下の人っていうのは社員さんはねやっぱりちょっと違和感を持つみたいなんですよね。まあ、この社長大丈夫かっていうね、自分に対しても表面上は優しいけども裏で何か言ってるんじゃないかとかね、そういう二面性っていうのを、勘ぐられたりするっていう話を聞いたこともありますので、やっぱりきちっと話をするんであれば自分自身の行動っていうのはきちっとしないといけないなと思いますから、電話もお客様対応ももちろんしっかり、向き合いますけれども、電話が終わった後に急に態度変わることがないようにとかね、まあその辺は意識してますし、で、まあ、ずっと私もこんな感じというかあんまりこう怒ったりイライラするっていうことがあんまりないので、私の場合は社員と発生する時っていうのはもう普段通りというかこのまま厳しくというよりは優しくっていうタイプかなという気はしてるんですけど、まあ、そういうね、経営者の姿勢を見せるっていうことが大事なのかなというふうに思ってます。まあ、そういう意味で、まあ、非常に照れる部分でもありますし不安なこともあるんですけど、経営計画発表会っていうのをやって社員と共有するとか、税理士とか、銀行の方とか、コンサルタント、まあ、要はその社外の、ね、第三者のビジネスパートナーって呼ばれる人に一緒に聞いてもらうとかね、っていうのは非常に大事なんじゃないかなと思います。でじゃあそのパワーポイント作れないとか動画作れないとか手帳作れないとかね、どうやって作ればいいのっていう話はあると思います。でこれは正直、一つの答えっていうのがないんですよ。私はキャッシュフローコーチっていう協会に所属していて、キャッシュフローコーチっていうところで学んだ時には、ミッションビジョンとかっていうような、話をされるんですよね。ビジョンっていうのはもう本当にそのテレビジョンじゃないですよ、映像ですから、将来こうなっていたいっていうこうビジョンがあって、5年後10年後のビジョンとかね、それに向けてのミッション、今自分が何をできるか、セルフイメージとかっても言ったりするんですけど、自分が何をできる人でどんなことをするために今こうして経営者になって活動しているのかっていう、ミッションとかねビジョンとかっていう言い方を、しますし、私今同友会っていうところでも活動してるんですけど、同友会ではその経営指針書っていうのを作ったりするんですよね。で経営指針書の中には、経営計画とか経営理念とか、10年ビジョンとか、また似たような言葉とかね、同じ言葉だけど意味合いがちょっと違うとかね、出てきたりするわけですよ。で正直じゃあどっちが正しいのって言ったら、どっちも歴史があってどっちも正しいわけですよ。どっちかの批判をしてもしょうがないわけで、まあじゃあ同時に2個やってしまうとごちゃごちゃしてしまうんであんまりおすすめはできないですけど、一つを本気でやって作り上げた上で、もう一つの方を受けてみるとまたちょっと新しい気づきがあったりするんですよね。 私は今ちょうど独立して6年目に入るとこなんですけど、5年前にキャッシュローコーチに出会ってますので、その時にこうビジョンとかミッションとかね、行動指針とかいろいろ作りまして、でそこから 3,4 年経って、去年一昨年かな、その同友会っていうのに入会した時に、そういう言葉があるっていうところで、そこでまた勉強をしてっていうようなね、形になると、やっぱり気づくことっていうのも非常に多いですし、だからこそ、今そのねビジョンとかミッションとかで自分なりにこう持ってますし、こうホームページも出してはいるんですけど、やっぱりまだまだ勉強して、新しい経営理念というかね、思いっていうのをいい意味で更新ができたらいいなと思ってますし、短期計画、中期計画、長期計画、この1年の計画とか3年の計画、5年の計画、っていうものも数字にしたりとか言葉にしたりとか、っていうのを常にこう繰り返しながらね、成長していけたらいいんじゃないかなというふうに思っています。その時に、私なんかはその税理士とかコンサルタント業でやってますので、仕入れとかね、材料費とかっていうのがないので、売上の構成っていうのをものすごく考えるんですけど、じゃあその売上の構成を考えるっていうね、客数、客単価、リピート率とか言われますけど、じゃあ単価をどういうふうに、何をしたらこうね、価値提供ができる、いくらでどうするっていう考えをしたりとか、じゃあ売上の規模をどうするか、何年でどうしたい、その中の割合をどうするか、税理士業でいくら、コンサルタント、キャッシュフロー工事としていくらとかね、やっぱそういうのを言葉にしていくことで、自分自身も忘れないし、今後につながっていくと。今日の経営計画発表会の中で、まだちょっと言っちゃいけないんでしょうけど、新しいことをするっていうね話があって、でその時にちょっと社長がなんか照れ笑いしながら、ここ2年ずっとこう経営計画書に書いてたけど、ずっと実行できてなかったと。でようやくそれがね、動き出せることになりましたっていう話をしてたんですよね。でもちろんその2年前にやるよって言ってやれなかったわけなので、2年経ってるんですけど、そもそもその計画書を作ってなければ、またはその計画書を作ったけど、実現可能性がまだないっていうことで記載をしてなければ、もっと後回しになってたんじゃないかなとか、もしかしたらそもそも実行できてないんじゃないかなっていうふうに思ったりするので、まずは作ってみる。で作ってね、まず作ってみて、それを常に意識しながら行動してみることの重要性っていうのもね、あるのではないかなというふうに思っています。ではエンディングに行きたいと思います。というわけで本日は経営計画発表会であったりとか、経営理念とかね、思いを社員と共有するっていうお話をさせていただきました。またね、こういう機会があれば私も参加をさせていただきたいなと思いますし、経営者としてね、社員と一緒に共有して理念が浸透できるように頑張っていきたいというふうに思っていますので、引き続きよろしくお願いします。それではいってらっしゃい。